コアシです。
ジョニーです。
僕らがお届けするポッドキャスト B-POTS、 毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでを、それぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。
はい
はいはいはい。
というわけでね、
はい、
前回に引き続き まあね、前回からね、全然僕らは全く時間経ってないんです。
そうだね、30秒ぐらい
あの前回から30秒後の世界です、
ね、もうね、もうこのテンションのまま、
はい、
駆け抜けちゃうよ
飛ぶよ
飛ぶようちらの名言だから、
ね、名言だ、
パワーワード、
そうちゃんのお母さん
のね、お母さんのね飛ぶよっていうね、
飛ぶよって、まあ、ということでね、
はい、飛びましょう、
はい、飛びましょう、飛んでいきましょう、はい、ということで、
ということで、はい、まあ、今回は、ミレニウムパレードの新作について話していきましょうということで、
はい、そうですね、うん、
まあ、やっぱさ、
うん、
ずっと前もミレニウムパレードもさ、
うん、
なんか方向性が似てる気がするんだよね。
おお、
なんかどっちもなんつうんだろう、やっぱ音数めっちゃ多くて、
うんうんうん、
とにかく情報量がめちゃくちゃ多いみたいな、
うん、
なんかいろんなものがクロスオーバーしてて、
そう、
うん、っていうに、うん、なんか方向性がなんとなく似てるような気がしてて、そのね、2つのアーティストが同じ日に新作を出してるってことでね、まあ、これはミレニアムパレードも語っておこうってことで、
なんか最近のさ、まあ、人気アーティストの人はなんか音数が多いなっていうのが結構ね。
そうだね、
それこそ米津さんとかも結構音数多いし、うん、そう、なんかそういう今はトレンドなんですかっていう感じが、
うん、なんかね、うん、本当に細かいよね、
うん、
なんかいろんな音入ってるし、
音楽で実験してみたいだよね、
うん、本当に
、うん、
まあ、特に、まあ、そのミレパとずっと前はもうその二大巨頭みたいな感じだと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、うん、かなりね、
うん、ずっと前はさ、ほんと、まあ、ジャンルもそうだし、
うん、
まあ、なんつったらいいんだろう、それこそ創作楽器入れたり、
うん、
なんかとにかく新しい音を詰め込んでるって感じがするけど、
うんうん、
もうミレニアムパレードはどっちかというとなんかクラシック的な要素が結構強い感じがしてて、
うん、そうだね、
なんかこう
壮大だよね、
うん、なんかフィジカルの強さっつーの、
うん、
なんかもう知識と技術の暴力みたいな、
うん、
なんかひたすら圧倒される感じがあって、
うんうんうん、
そういう数の強さみたいなのがあるなって思う、
うん、
っていう、まあ、ミレパの新作なんですけど、
はい、
どうでしたか？
そうですね、とりあえずFly With Me ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
一時期YouTube のさ広告でずっと流れてたんで、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、それこそミュージックビデオの、
はいはいはい、
あの映像、
うんうん、
なんか少年が高校へって歩いてるようなやつが、うんうん、一時期ずっとなんか1ヶ月ぐらいかな、
うん、
なんか CM 流れてて、もうそれはすごい耳に残ってたんだけど、
はいはいはい、
そうね、なんかやっぱさっきも言ったんだけど、全体的にすごい壮大だなと。
そうだね、
うん、なんか大自然とか大都会とかの中にポンって置かれた気持ちすごいって感じ
そうだね、うん、確かに、
うん、
まあ、今回のアルバムのコンセプトとして一個祭りってのがあったらしいからね、
うん、なんか一番最初のさ、
うん、
なんだっけ、百鬼夜行、
百鬼夜行、
夜
行、夜行って書いてあるんです
よ、百鬼夜行のやつも、なんか日本の祭りの音みたいなの入って
た、そうだね、うん、なんかさ、まあ、ミレパー、僕らキングヌーとかでもそうだけど、結構曲の合間合間に短いつなぎの曲みたいなのが入ってたりするじゃん、うん、
ね、
それは結構コンセプトをイメージしてるような感じに毎回なってると思うんだけど、
うん、
まあ、今回はそのつなぎの曲が全部祭りっぽい感じだったよね。
うん、そうだね。
一発目のやつもそれこそなんかなんて言うんだろう、祭りのこうなんか屋台というか、うん、なんかそういうところを歩いてるような感じの気分になれるような感じだったし、うん、まあその一番最後の曲の一個前の、
うん、
あれなんて言うのね、ザ・コフィンみたいな名前の、
うん、ザ・コフィンみたいな、
コフィンで合ってんのかな、
うん、
まあ、あの曲も なんか最後花火がボカーンって上がって終わるみたいな、うんうんうん、
その1個前の曲もファイアワークスのあの花火の、
ね、うん、そうだね、ファイアワークス&
フライング
スパークか、うん、だから今回その1個祭りがテーマにはなってるね、うん、から、うん、まあそういうのを表現してるっていう、
うんうん、
まあ、あとなんか今回そのあのジャケットの、
うん、
なんかねインスタライブやってた時にチラッと見たんだけど、はいはい、その、うん、あのジャケット頼まれた時に、うん、そのフロントマンの常田大樹さんから受けた要望というか、はいはい、こういうテーマでやってほしいって言われたのが、
うん、
祭り、鬼、
うん、
あと死生観、
うん、あ、はあはあはあ、
生きる死ぬみたいな
もの
をテーマに、まあ、今回の作品のテーマにしてるから、
うんうんうん
うん、そういうのを表してほしいみたいな言われて、まあ、そのアルバムのジャケとか、
うん、
まあ、ポスターとかいろいろ作ったみたいなんだよね、うんうん、だからまあ本当そのコンセプトの通りだなっていうのは、
そうだね、うん、
まあ、曲のリリックとか見てもそうだし、
うんうん、
まあ、その曲のイメージというか流れもそうだし、
うん
うん、まあ、そういうものを最大限表したアルバムだなっていう風には感じたね、
そうね。
ちなみにこの14曲の中でどうですか、
うん、
お気に入りの曲というか好きな曲は。
お気に入りね、これね、それこそファイアワークス&フライングスパークスは、あのさ、入り入りの方かな、
うん、
でさ、あの花火が上がるような音の後に、うん、あの一気に始まるじゃない、バーン、
うんうんうん、
あそこでグッて
捕まる。
そうだね、それ、うん、そこがね個人的にはとてもお気に入りでしたね、
はいはいはい、俺も一緒だな。あの曲好きなんだよね結構、うん、でもなんだろうね、プランクトンとか、
うん、
なんかこう何回か聞いてて、あ、いいなと思ったね、
うん、
なんかあれもともとそのシングルで出てた曲だったけど、
うん、
なんかあれもやっぱこうアルバムっていう作品単位で聞いた時にまた違った味を出してていいなと思ったね、
うんうん、
なんかそれまでが結構なんて、まあ、フライウィズミーにしてもそうだし、うん、なんて言ったらいいの、まあ、どんちゃん騒ぎみたいな感じで、
そうだね、
曲が並んでたから、
うん、
まあ、その後にああいうなんかこう落ち着いた感じの入ってくるっていいなっていう、
うんうんうん、
あとね、なんかすごい細かい話になるけど、
うん、
あのなんて言うんだろう、カランみたいな感じのドラムの音が好きなんだよ、
うん、
なんて言うんだろう、 なんて表現したらいいの、あの音なんか、うん、チャッチャッみたいな、
ね、
カラッチャッみたいな感じの音、
うん、
聞いてほしい。
そう、
なんつうんだろう、指鳴らしてるみたいな音、
うん、
なんかあの音すごいいいなと思った、
うん、
なんか海外のビートミュージックっぽい感じっていうか、
はいはいはい、
そういうなんか、まあ、なんつうんだろう、まあ、ラップのビートとか、
うん、
なんかそういうものと似たような感じがあるなと思って、
うん
うん、あの曲すごい好きだね。
いいね、
うん、だなんか今回の、まあ、今回というかそのミレニアムパレード自体がさ、
うん、
まあ、クラシックだったりそういうビートミュージックだったり、
うん、
まあ、なロックだったり、
うんうん、
そういうものをなんか全部ごっちゃ混ぜにしたような感じなわけじゃん。
そうだね、
いろんなジャンルが、だなんかそれが最終的にポップソングになってるっていうのがすごいなって思う。
確かにね、
うん、なんか全部ちゃんとこうフックがあるっていうか、
うん、
おこれはみたいな、こう耳に引っかかる部分がどの曲にもあって、
うんうんうんうん、
それはなんかすごいなと思った。あんだけ難しいことを、
ね、
やっておきながらちゃんとこう聞か、なんて言うんだろう、多分いろんな人を聞いて、
うん、
もういいだろうなっていう、
収めてるっていう、
うんうんうん、うん、それすごいなと思ったね。だからなんかそれってなんか米津さんの影響もあんのかなってちょっと思ってて、
お、はいはいはい、
あの前 ZIP で、まあ、それはキングヌーの取材受けてた時だったんだけど、
うん、
キングヌーが出てた時に まだ自分たちが全然売れてなかった時に、
うん、
あの米津玄師と話してて、
うん、
あのその昔はサビとかダサいから絶対入れてなかったみたいな、
うんうん、
そしたらまあ米津さんと飲んでたらあれだよみたいな、あの日本でやるならサビないと無理だよみたいな、
うん、
サビがないとやっていけないよって言われて、うん、そっから曲にサビ入れるようになったみたいな、う
ん、
だからキングヌーとかも その、
うん、
そういう、まあ、キングヌーはもともとポップソングを J-POP をやるっていうコンセプトでやってたバンドだけど、うん、それでそのサビを入れるようになってから売れたみたいな言ってて、だからなんかそういう経験を経ての、
うん、
ミレニアムパレード今の形になってんのかなっていうのはちょっと思ったね、
うん、なるほど、
うん、なんか一応ミレニアムパレードって昔からあったわけじゃん、
うん、
ミレニアムパレードフロム大キツネタみたいなグループとして、
うん、あったね、
うん、前からあったけど、うん、なんかやっぱこう今このアルバムがやっぱこう完成したのはやっぱそういうキングヌーとか、
うん、
米津さんとの出会いとかなんかそういうものをいろいろ経た上でのこれなのかなっていう、
うん
って思ったね。まああとなんかこれはミレニアムパレードってよりかは、
うん、
その周りのミレニアム常田大輝周りみたいな感じなんだけど、なんかいろんすごいいろんな人たちを巻き込んで、
うん、
業界を良くしてこうみたいな意識がめちゃくちゃ強いなと思うんだよね。
おお、ほうほうほう、
うん、それこそ米津さんもなんかその一員だと俺は勝手に思ったんだけど、
うんうん、
あのなんつったんだろうな、あのミレニアムパレードってさ、
うん、
とにかく実力者をめちゃくちゃ集めたグループなわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、ミレニアムパレードのメンバーは、まあ、それぞれみんな別々な活動してて、
うん、
それこそキングヌーだってそうだし、
うん、
まあ、キングヌーのメンバー4人ともいるし、
うんうん、
とウォンク、
うん、
ウォンクの、まあ、ウォンクっていうバンドの、
うん、
メンバーの人も入ってるし、
うん、
そしてあのペリメトロンっていう、まあ、その常田大輝さんが立ち上げた会社、
うん、
あのクリエイティブチームの、
うん、
まあ、映像作家だったり、
うんうん、
なんて言うんだろう、アートディレクター、
うん、
みたいな人たちも、まあ、バンドメンバーとして入ってたりしてて、
はいはい
はい、なんかそういういろんなアーティストを巻き込んでやっていこうっていうコンセプトが強いなと思って、
うんうん、各々その道のプロみたいな、
そうだね、集めてて、しかもあの多分これからはもうどんどん増えるんだろうなと思ってて、
おう、
まあ、その今の固定のメンバーはもちろんいると思うけど、
うん、
それにさらに付随して多分いろんな人たちどんどんコラボするんだろうなと思ってて、
うんうんうん、
っていうのもそのこのミレニアムパレード結成というか、
うん、
やった時になんかローンチパーティーを開いてたわけね、
はいはい、
あの自分たちで全部自分たちで作るライブみたいな、
うん、
その、まあ、演出も 3Dメガネ観客に全員かけさせて 3D 映像でやったりとかっていうのをやった日のツイッターで、あのミレニアムパレードはでっかい船みたいなもんでみたいな、こういろんな人たちを乗せてこうで船出に出ようと思うみたいな、なんかそんなようなことをツイッターで書いてたんだよね。でキングヌーの あの井口さんとかが、
うん、
俺も乗りてみたいな
言
って、
うん、
お前も乗ってけよみたいなやり取りしてて、うん、でなんかその流れ、なんかその表現どっかでも見たなって思って、
うん、
思い返したら米津さんだったわけよ、
ほう、
あのジョニーとも一緒に行った、うん、あの脊髄がオパールになる頃ってライブあったじゃん、
あったね、
なんかあれの MC で、あれ MC だったかな、
うん、
まあ、なんかで、まあ、自分は船の船頭みたいなもので
言ってたね、
誰一人置いていきたくないみたいな、
うん、
あのなんて言うんだろう、どちらに何も傾かずに、
うん、
こうギリギリを保ちながら、
うん、
いろんな人たちを乗せてどこまでも行きたいみたいなことを言ってて、
うんうんうん、
それと全く同じだなと思って、
うん、
その船って表現を使ってるのもそうだし、
うんう
ん、なんなら今回ねミレニアムパレードの CD の裏のジャケット船なのさ、
うんうん、
もなってたり、で、まあ、そのもちろん米津さんと常田さんってすごい仲いいし、
うんうん、
だからなんかそういう仲間意識みたいなのがめちゃくちゃ強いなと思って、
うん、
でなんかそういう人たちが今のこう日本の音楽界を引っ張っていくぞっていう意識がめっちゃ強い気がしてて、
うん、
でなんかそれが実際に現実としてちゃんとなってるっていうか、まあ、ユネスさんも、まあ、いろんな人を巻き込んで、まあ、今もうトップな存在にいるわけじゃん、
うん、
でミレニアムパレードだって、まあ、まあ M ステの出演とかも決まったし、
うん、
これからどんどん大きくなっていくだろうし、それにあのペリメトロンとかさ、
うん、
もう今のさ出てるアーティストのミュージックビデオ大体ペリメトロンじゃない？なんか大体さそのおこれかっこいいなと思ったミュージックビデオの最後にペリメトロンでそうあのロゴが出てくるみたいな、うん、なんか今おこれかっこいいなって思ったやつが大体その、
うん、
ミレニアムパレードの人たちに関わってる人たちとかだったりするんだよね。
うんうんうん、
ニュエさんの感電って曲出たと思うんだけど、
うん、
あれのドラムもミレニアムパレードのやってる人のが叩いてたりしてて、うん、でなんか、うん、なんかこう今どんどん出てきてる新しいかっこいいものに、
うん、
全部 その界隈の人たちが携わってて、うん、これはすごいなっていうでなんか本気で変えようとしてんだなみたいな、その輪がどんどんどんどん広がってってる感じがして、
どんどん乗り組員がね、
そうだねワンピースみたいなもんなんかどんどんこう仲間が増えてってるって感じがあって、
うん、
こりゃすげえなっていう、うん、思ったね。だからあの、まあ、今回さ、
うん、
あのアルバムがファミリアって曲で締められてるじゃん。
そうだね。
それも結構なんつうんだろう、巧妙だなというか、
うん、
言い得て妙というか、
うん、
うまいなと思って、うん、なんかやっぱそういうどんどん集めた仲間、
うん、
なんかだから本当ファミリーを一個のチームをなんかこう作ってるみたいな感じがして、
は
い
は
い、うん、なんかそのアルバムの締めにそういう曲が入って終わってるってのは、
うん、
なるほどって思ったね。
家族だぞ気のいいあんちゃんみたいな。
そう。なんかそれすごいなと。もう音楽家とかは関係なく、
うん、
綾野剛とかもとも仲いいじゃん。
うん、
それこそヤクザと家族って映画で、
うん、
コラボしてて、まあ、そういう、まあ、音楽、映画、まあ、あと、まあ、ダンサーだったり、
うん、
そういうイラストレーターだったり、なんかそういういろんな、うん、アートに携わる人たちを もうみんな巻き込んで、うん、そういうものを作品のレベルを押し上げていこうみたいな、
うん、
そういう意欲というか、
うんうん、
そういうのがめちゃくちゃ現れてるなっていうのが、まあ、作品のみならず活動を見てて思いますね、
うん、
はい、はい、どうですか、なんかこうアルバムの中で他になんかこう、うん、
ああなんかあれだわ、あのさ、なんだっけ、10曲目ぐらい、
うん、
にあの東京カオティックってやつ、
うんうんうん、
あれなんかその合間にさ、
はいはいはい、
入ってさ、
うん、
なんかすごいキングヌーのなんか中で使われてた音源みたいのが入ってて、
うんうん、
すごいなと。
そうだね、
うん、
なんか今回あれだよね、そのそういう昔出した音とかもちょくちょく入ってたりしてて、なんか本当に集大成だなって感じ、集大成というか、なんかこう今までの全てを集結させたって感じが、
常田大輝集大成み
たいな、うん、そうそうだからなんかもうそのなんつうんだろうな、もうミレパとかペリメトロンとかキングヌーとか、
うん、
あんま関係ないのかもなとか思ったりしてて、
あ、はいはい、
なんか全部、まあ、常田さん的には全部あの、まあ、一緒なのかなと思って、
うん、
なんかこう全部分けてこれはこれこれはこれって感じではなくて、
うんうん、
もうなんか全部一個の活動として、
うんうん
うん、あるのかなっていう。だからそのいろんな人と関わったりしてて、
うん、
それこそ映画、まあ綾野剛さんとか、
うん、
そういう俳優とも仲良くしてたり、まあ、ダンサーの小春さ
ん
とかともコラボしたりとか、いろんな人とそういう やってるのもなんか音楽なんかもう一個のバンドとか、
うん、
一個の音楽とか関係なくもうアートとしてなんかいろんなとこ行き交ってる感じがあるなっていう、
うんうんうん
うん、だからなんか、うん、なんつったらいいんですかねその、
うん
まあ、アーティストだなって思ったよね。
そうだね、うん、
音楽だけじゃないっていう、
うん、
まあそれ米津さんともそうだし、
うん
うん、
表現者みたいな、
ね、そうだね、うん、いろんな人とこう関わってものを作っていくっていうのが、
うん、
だからなんか他にそういうことできる人いないよなとかも
あまあ確かにね、うん、
だからミレパの、まあ、今回のアルバムみたいなのを作れるアーティストは他にいないだろうなって思ってちょっと聞いてたりましたね、
うん、なるほどね。
だってなんかもうなんつうのそのプレイヤー同士の絆が強すぎてさ、
うん、
なんかこんだけいろんなとことクロスオーバーできる人は、
うん、
まあ他には出てこないでしょ
う
みたいな感じがした、
う
ん、その無敵感というか、
うんうん、
無敵艦隊って感じが
イギリスの
ヤマトだね。
ヤマト、
ヤマトで、ヤマトでした。
ヤマトでした。なるほど、
うん。いやでもさ、この日本のさ今のそのメインストリームに出てる人たちでさ、
うん、
なんとなく2パターンに分かれてる気がしてて。
ほう。
それこそそのまあミレニアムパレードだったり、
うん、
ヨネスさんだったりっていうそういうなんていうんだろう。プレイヤー同士の絆がめっちゃ強いというか。
うん、
なんていうんだろう。まあ、その音楽に関わらずとにかくその作品に関わる人たち全員をとにかくこうめっちゃイケてる人たちだけ集めるみたいな、
はいはいはいはい、
っていうタイプの人たちタイプというか、
うん
まあ、米津さんも最近だってミュージックビデオを是枝監督、
うん、
あの万引き家族とかのすっごい監督とコラボしたり、
うん
まあ、ダンサーに小春さん、
うん
まあ、米津さんのダンス小春さんから習ってるみたいな言ってて、
はいはいはい、
まあ、小春さんを呼んでたり、まあ、小春さんミレニアムパレードも出てるし、
うん、
だからそういうなんつうんだろうすごい人たちを、
うん、
とにかく実力者を呼んで、
うん、
かっこいいものをひたすら作るみたいな、
うん、
でその輪をどんどん広げていくっていう、
うん、
なんていう横つながりというか、
うん、
のタイプの人たちとそうさっき話してたずっと迷
う、
うん、とか星野源さんとかは、うん、ちょっとそれとは対照的な存在だなと思ってて、
う
ん、ほう横のつながりをどんどんどんどん広げて大きくしていこうっていうよりかは、
うん、
自分自身の表現をどんどん磨いて、
うんうんうん、
それをなんか洗練させていこうっていう感じが、
うんうん、
まあ俺の持論なんだけど、うん、そういうふうちょっと感じてて、
はいはい
うん、まあずっと迷うとかさ星野源さんって、
うんう
んとにかく自分の良さみたいなのをどんどん磨いていってるなと思って、
うん、そうね、
うん、なんか、まあ、ミレパとか米津さんはいろんな人すごい人たちと関わって、
うん、
そのすごい人たちのすごいものを借りてというかすると自分をミックスさせて、
うん、
やばいもんかっこいいもん作ろうって感じがあると思うんだけど、
うん、
なんかこうちょっと前ととか星野源さんとかもあと椎名林檎さんとかもそうだと思うけど、
うん、
なんかこうひたすら自分たちで自分たちというか、うん、その決まった範囲で、
うん、
どんどんそれをどんどんどんどんそう掘り下げていくって感じがしてて、うんまあ、なんか共通点としてはみんな固定のバンドメンバーを持ってるってとこかなと思ったりしてて、うんまあ、星野源さんとかも岡本その浜岡本さんだったり、
うん
あのペトロールスとか東京事変の長岡龍介さ
ん
とか、
うん
まあ、その決まったメンバー、
うんうん、
バンドに持ってて、まあ、ずっと前もあの固定のメンバーが、
うん
まあ、なんか多分今何人か助っ人とかで入れ替わったりはすると思うけど、
うんうん、
メンバーがいて椎名林檎さんもまあ東京事変とかやってたりするわけじゃん、
うん そうだね、
だからそういうある程度決まったメンバーでこうなんて言うんだろうな いろいろ試行錯誤しながら、
うん、
自分たちを磨いていくみたいなところがなんか似ているような感じがして、
うん
うん、だからなんかそれが対照的な感じがして面白いなっていう、
うん、
でもなんか そういうタイプがどっちもいて、どっちもめちゃくちゃいいっていうのがすごいいいなって思う。
そうね、
なんかすごい健全だなって思うね。
一時期のね、日本のあのさ、トップランキングがさ、
う
ん、あのアイドルに埋め尽くされたじゃない。あの時期も、
う
ん、まあアイドル好きだった人にとってはとても良かったものだと思うんだけど、うん、あの一色だったじゃん、
うん、いやそう。
他になかったじゃん、うん、
なんかあれはさ、いやもちろんアイドルの曲が悪いわけじゃないけど、
うん、
にしてもって感じだった
ね。やりすぎっていう、う
ん、あれは完全にもう売れる曲って感じのものをいっぱい作って、それをファンがいっぱい買って、
うんうんうん、
アイドルを応援するって形がなんかああいう感じになってたと思うけど、
今はもうごったにだよね、うん、
だから本当に今アートとして音楽を作ったり、
うんうん、
そういういろんな人たちと作品を作るってことをやる人たちがどんどんどんどん出てきてる気がしてて、
う
ん、
そうだ
ね、うん、だからそういう人たちが前面に出てこれる時代になったっていうのはめちゃくちゃいいことだなって、
うんうん、そうね
思った。
聞き手も聞きやすい時代だったしね。
そうだね、うん、でも本当ストリーミングが普及したのは、
うん
うん、そういう意味ではすごい
よかった、
いいよね、
うん、
だってもうアイドル文化ってちょっとストリーミングじゃ成り立たないもんね。
そうだね、それこそもう CD かけなんぼみたいなね、
握手券とかさ、
うん、
そういうなんかそういうビジネスとして成り立ってたのが、うん、あのまあ、なんて言うんだろう、あの10年間だったわけじゃん、うん、そのアイドルがずっとトップにいるみたいな、 それがちょっとストリーミングで崩れたっていうのが、
うん、
まあ、良くも悪くもって感じだけど、
うんうん、まあね、今まで見つからなかったアーティストたちがすぐ見つかるようになるっていうのはね、
そうだね、
うん
うん、そういうかっこいい人たちがどんどん出てきて、
うんうんうん、アイドル全盛期の時代だったらもしかしたらずっと前は見れなかったかもしれないね、
う
ん
う
ん、
そうだね、なんかアートの時代に突入したって感じが、
うん、
嬉しいね、
嬉しい。
うん、だからミレパとかもさ、あの時代だったら絶対流行んなかったでしょ。
絶対流行んない。
そう、なんかキングヌーとかもさ、
だからもうね、メジャーではまず無理だろうね、
うん、
うん、
まあ、ユネスさんとかはさ、ボーカロイドから来てたから、
そうね、
その流れでさ、まあ、あったかもしれないけど、うん、やっぱああいう、うん、いわゆるバンドって感じの人たちって、
うん、
やっぱああいうアイドル全盛期の時代じゃ絶対埋もれてただろうなっていう、まあ実際多分あの頃埋もれてたし、
うん
うん、やっぱそれがこう今になってね、
うん、
こう伸び伸びと活動してるのを見ると、
ね、いい時代になったな、
なんか報われたなってなんか勝手に親心のような目で見ちゃうね、うん、まあ、あとさ、ちょっとあのずっとマヨとかの話になるけど、
うん、
なんかずっとマヨとあと星野源さんなんか似てるみたいな言ってたので、
うん、
なんかもう一個あったのが、
うん、
なんかさ、星野源さんが大晦日に紅白出たじゃん、
うん、
あれでうちで踊ろうの大晦日バージョン歌ったでしょ、
うん、
なんかあれの歌詞でさ、僕ら一人だから諦めようみたいな、
うん、
諦めて進もうみたい な、
うん、
な結構その星野源さんの曲の中でそういう
こと
か、ね、どう頑張ったって一人なんだから、
うん、
諦めようみたいな、
うん、
でも手は取り合えるみたいなことを結構歌ってて、
うん、
なんかずっと前をの今回のぐされ、
うん、
でも割とそういうものを歌っているような気がしてて、
うんうん、
なんかカングレーとかめっちゃそうだなと思ってて、
うん、
前のずっと前回でも話したけど、なんかそういう葛藤みたいなのがあるような気がしてて、
うん、
でなんかそれを昔ヨネスさんも同じようなこと言ってて、
ほう、
あの結構もう本当このポッドキャストの初期の方でさ、
うん、
ヨネス3回やったじゃん、
やったね、
あの時のやつでなんかヨネスさんが昔人と人は分かり合えないみたいな話をしてたみたいな、
うん、 してた、
うん、それってもうまるっきりその同じようなことだと思ってて、
うん、
だからそういう同じようななんていうんだろう志を持った人たちが、
うん、
今みんなトップにいるみたいなのも、
うんうん、
なんか俺的にはすごい幸せでなったなとだからなんかそういう声が届くようになったのめっちゃ嬉しいっていう
本当にね、
はい、いい時代です
いい時代になりました、ね、
なんかだから本当に、まあ、音楽にしろ、
うん、
まあ、映画とかもそうだと思うし、うん、なんか日本のアートって結構さ今までそういうビジネス寄りっていうかさ、
うんうん、
なんか売れりゃいいみたいなものがいっぱい流行ってたような気がしたけど、
うん、
なんかこれからどんどんどんどんいい方に向かうんだろうなっていうのを、
うんうん、
まあ、ミレパの新作にしろ、うん、ずっと前の新作にしろ聞いて思ったね、
うん、そうね、
うん、だから未来は明るいなと
そうだ、ね、
思いたいです、はい、ということで、
はい、
結構いい時間なのではないでしょうか。
はい、そうなんじゃないでしょうか、はい、
ということで今回のずっと前と見ればを語る回、
はい、
ね、こんな感じで締めようかなと思います、
はい、
どうでしたか。
よかったんじゃないですか。
まあね、次回も、
はい、
ポッドキャストよろしくお願いしますということで、
はい、
ね、あと我々のツイッター、
はい、
ぜひフォローして、
はい、
ね、あの毎回配信されたらね、うん、そういうのもツイートしてますんで、
はい、
ぜひそっちの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、次回もお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ジョニーです。だいぶ前に次回予告取り忘れちゃって本当ごめんなさい次回卒業バイバイみんなじゃあね。